20節から28節です。新約聖書の321ページ、321ページ、コリントの信徒への手紙1、15章20節から28節まで。しかし実際、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのです。ただ一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、次いでキリストが来られるときにキリストに属している人たち、次いで世の終わりが来ます。そのときキリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで、国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。神はすべてをその足の下に服従させたからです。すべてが服従させられたと言われるとき、すべてをキリストに服従させた方自身がそれに含まれていないことは明らかです。すべてが御子に服従するとき、御子自身もすべてをご自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです。以上です。おはようございます。大阪教会で牧師をしております常石と申します。この教会には以前に平日に参りました。ですので、日曜日の教会に来て皆様にとお会いするというのは今日が初めてです。普段とは少し違う感じが皆さんもしていることと思います。私もそのように感じています。これは良いことではないかなというふうに思います。そもそも礼拝に出るということ、礼拝を守るということは非日常的なことです。決して当たり前ではない、普通ではない。それだけでも、今日私がやってきたことの意味、それがあるのではないか、このように思います。で、非日常といえば、私は今初めにおはようございますと皆様に申し上げましたけれども、この言葉は日常のまさに言葉ですけれども、聖書の中では日常であると同時に非日常的な場面で使われているのです。こういった場面です。イエス・キリストは十字架にかけられました。そして死なれ、墓に葬られました。イエス様を慕っていた人たちは悲しみ、そして絶望のどん底に突き落とされました。ところが3日目の日曜日の朝であります。そのような人たちの前にイエス様が現れた。その時に何とイエス様をおっしゃったのか、マタイによる福音書ではおはようであります。イエス様はもしご自身が復活なさったそのお体を見せて、死んでもよみがえる命を見せて、おはよう、このように言ってくださったのです。日常の中に非日常が入り込んでくる。日常と驚くべき神様の非日常、これが交わる。これが礼拝の時です。それを今、私たちは今共に味わっているのです。日常ですけれども、これは普通は取り立てて特別な出来事がない生活のことを指します。私たちは 何も変わらない生活、ずっと穏やかであればいいな、このように思っておられると思います。しかし、私たちは何も変わらないということはありません。願ったように、自分が願ったようにならない、こういったこともよくあるのです。皆様にはそれぞれ夢というものがあるのではないかと思います。人生設計というもの、目標というもの、これがそれぞれお持ちだと思います。しかし、その通りになる、その通りに自分は実現できる、このように言い得る人は一体どれほどいるでしょうか。そもそも私たちはどこへ向かっているのでしょうか。何を目指して進むべきなのでしょうか。これは私たちにとってとても大切な問いであります。間違っては大変なことになってしまう、こういった問いです。私たちはどこへ行くのか、この質問は私たちはどこから来たのかという問いと深く結びついています。どこから来たのか、これがわからないとどこへ行くべきなのかということ、これは私たちには分かりません。皆様はどこから来たのか、この問いに対してどのように答えられるでしょうか。普通は何々町から来ました、どこどこ出身です、こういうふうに答えるのが普通です。しかしもっと根源的な答えが求められるならば、どう答えるでしょうか。母親の胎内から来ました、これも一つの根源的な問いです。母親の胎内で私たちの細胞というものは細胞分裂、これが始まっただからです。しかし聖書によりますと、聖書の創世記によりますと、人は神様に作られてエデンの園に置かれた、こう言います。私たちが元いたのはエデンの園なんだ、このように聖書は言うのです。エデンの園というのは、この自分という存在を作ってくださった神様と豊かに交わることができた、そういったところです。自分という存在が根底から支えられる、心から安心することができる、そういった場所です。エデンの園では適度な労働というものがありました。適度に体を動かす、そこで生きる喜びを味わう、そこで収穫を得る、こういう喜びを味わうことができました。しかし創世記によりますと、人は神様に背いてエデンの園から出て行かざるを得なくなりました。そこへと帰っていく希望、これを失いました。神様との親しい交わり、これを失いました。そしてさまよっている。私たちは自分の存在を認めてくれる、根底から認めて安心することができる、そういったものを探してさまよっている。これが今の私たちの状態なんだ、というふうに聖書は私たちに語ります。井上芳雄という、クリスチャンの方ですけれども、学者の方がおられます。この方がある本を書いて、それを読みました。宗教は世界を救い得るか、こういったシンポジウムがあった。これを見てこの井上先生がその感想をその本の中に書いておられました。そのシンポジウムは30年前のシンポジウムです。そのシンポジウムにはいろんな宗教者たちが集まっていました。壇上にいました。その中にクリスチャンもいました。それらの宗教者たちは互いに討論をしていた。しかし 井上先生曰く、宗教は世界を救いうるかというテーマの答えと言いうるようなものは、彼らの言葉の中には一つもなかった、このように言っています。ただ、その討論の後、司会をしていたのは評論家の加藤修一さんという方ですけれども、この方がまとめとして語った言葉が記憶に残ったと井上さんは言っています。加藤さんの言葉はこういう言葉です。今世界は早急に解決しなければならないが、しかし非常に解決困難な問題がいくつも抱えている。経済格差、環境破壊、人口問題、それらの問題のうち一つでもが解決不可能ということになれば、人類は我々の次の世代にはとまでは言わないにしても、次の次の世代ぐらいにはほぼ確実に破滅してしまうだろう。そういう世界の状況の中で、それらの問題を解決する力を何が持っているのか。政治にはそのような問題を解決する力はないし、政治以外のものにもそのような力があるとは思われない。ただし私自身は、もしそのような可能性を持ったものがあるとすれば、それは宗教ではないかと思っている。こう加藤修一氏は、まとめています。現代では宗教というものが随分バカにされるようになりました。ある人の行動、それが、常軌を逸している、怪しい、こういう場合には、それなんか宗教じゃん、宗教みたい、こういうふうな言い方をするのです。宗教というものがこういうふうにここまで貶められるというのは、日本ぐらいではないかと言われています。それほど日本では宗教に価値を見出さなくなってしまっています。では宗教は怪しい、自分は近づかないと思っている人たちは、いつも合理的に、理性的に、科学的に考えて行動することができるかどうか、できているかどうか。私は以前勤めておりました会社、これは科学技術というものを前面に打ち出している、そんな会社でした。外から見たならば、宗教とは対極にあると思われるかもしれません。しかし会社の中には守り神が祀られていました。神主を招いて礼拝を守っていたようです。また私がその寮に住んでおりましたけれども、そこで不幸な事件が起こりました。その時周りの社員の人たちは、早くお祓いをしてほしい、そうでないと落ち着かない、こういうふうに言っていました。そして実際すぐにお祓いがなされました。自分は宗教を必要としない、人間の力を信じる、科学の力を信じると言ったとしても、やはり人間というのはいざという時には、とにかく自分を安心させてくれる存在、これにすがりたくなるものです。それは決してその人が弱いからというわけではありません。人間は人間を超越した存在を必要としていながら、その方を見失ってさまよっている、こういった姿、これがこの人たちの姿にあるのだというふうに思います。それは私たちにも当てはまる、このように思います。加藤修一氏が取り上げた経済格差、環境破壊、人口問題、その発言があってから30年が経ちました。それは何も解決に至っていません。より問題が 深刻化しているように思われます。また自分の存在が認められて安心することができない、安心して生きる場所がどんどん少なくなって遠くなっている、このように感じられるのではないかと思います。そういった中で聖書は何と語っているのか、先ほどお読みいたしました20節にはこうあります。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられました、こうあります。初穂というのは初めて出てくる、麦の穂のことです。初めて出てくる穂の後に2番目3番目の穂というものが生まれてくる、つまり初穂というものは2番目3番目のものを生み出すものということです。旧約聖書のレビ記にはこの初穂というものは神様に捧げなければならない、こういった規定が定められています。そのようにするのは実りを与えてくださる神様を覚える、そして神様から2番目3番目のものを、生きていくために必要なものをいただく、このためです。眠りについた人たちのための初穂、眠りについた人たちとは死んだ人たちということです。私たちはいずれこの世の生涯を終える者たちです。いつかは死ぬ存在です。たとえ私たちはいくら自分の夢を叶えよう、幸福に入れよう、そしてそれが実現したと思っても、いくら充実した人生であったとしても、それはゴールではなく、やはり死というものが私たちにはあります。よく人生を終えるときに、振り返って悔いがないような人生を送りたい、こういうふうに言われます。振り返って納得できる、そうであれば人生は成功なんだ、こういうふうによく言われます。しかしそれはもう死んだら全てが終わりだという、こういったことが前提になっている言葉です。しかし聖書はそれとは違うことを言います。死によって全てが終わるのではないというのです。死の向こうに復活というものがある、それを示し、そこへと私たちを続くものとするために、キリストは死者の中から復活なさった、このように今日の20節では言っているのです。私は、今からちょうど10年前、43歳の時に会社を辞めました。牧師への道を踏み出しました。そのきっかけは人生に虚しさを覚えたからです。一生懸命仕事をする、成果を上げようとする、しかしたかが知れていると思ったのです。自分は自分給料をもらう、それのために一生懸命頑張る、それは結局自分と家族を喜ばせるためではないか、自己中心の域を出ていないのではないか、こう思ったのです。そのようなことのために神様はこの自分という存在をお作りになったんだろうか、神様にそのことをもし問われるならば、私はどう返事をすることができるのか、返事のしようがないと思いました。その時に私の感覚は、虚しい世界に放り出されている、行き着く先がなく、 漂っている、そんな感じです。それは今まで味わったことのない感覚でした。じゃあその中でどうすればよいのか、そのように考える中で、牧師になるということがもしかしたら神様が求めていることではないか、こういうふうにふと思ったのです。すべての信仰者が牧師になるように召されているわけではありません。仕事や家庭において、地域において、神様に喜ばれる働きをすることはできます。しかし自分はどうなのか、こういうふうに思いました。神様は自分に何を求めておられるのか、牧師になれと言っているのか、私はそれ一生懸命考えました。しかし自分では分かりませんでした。いくら考えても分からない。しかし否定もできない。であるならば一度進んでいこう。一度進むことによって神様に明らかにしていただかなければならない。こう思って会社を辞めて進学校に行きました。これだけを聞きますと、宗教を信じるからそうなるんだ、だから近づかない方がいいというふうに思われたかもしれません。なんか宗教って人を自由にさせない、縛ってくるんだよな、このように思われたかもしれません。しかし私にはそんな感覚はありませんでした。神様が求めておられることは何か、これを尋ね求めて進んでいくならば、神様が何とかしてくれると思いました。神様がもし望んでおられるならば、それは必ず開かれるし、そうでないならば閉ざされて、また新たな別の道を神様は与えてくださる。そのようにすることを神様は喜んでくださる。そして私の人生の全責任を神様が負ってくださる。自分は一切責任を負わなくてもよい。それはとても深い安心でした。その安心が自分の人生の行く先、これを考える中で現れてきたのです。聖書にありますように、イエス・キリストは私たちの初穂です。私たちはイエス様のようになる、そうすることができると約束をされているのです。それは私たちが死んでも復活するということです。死が終わりではないということです。またイエス・キリストが復活させられたのは、三位一体の父なる神様からすべてのことが認められた、受け入れられたということです。それと同じように、私たちも神様の交わりに入れられる、エデンの園に帰っていくということです。救われ天国に行くということです。イエス様の救いの技というものはそのようなこと、しかしそのような個人的なことに限るものでは、とどまるものではありません。23節に、順序がありますとあります。イエス・キリストの復活は、新たなものを生み出す。まず最初にキリスト、初穂であられるキリスト、次にキリストに属している人たち。これは信仰においてイエス・キリストにつながっている人たちのことです。この人たちがイエス様が復活なさったように復活する。しかしそれだけではない。24節、世の終わりが来ますとあります。イエス・キリストという初穂は、世の終わりという宇宙論的な変革、これをも生み出すというのです。 世の終わりという言葉、これは皆さんどう思われるでしょうか。世の滅亡、これは恐怖感を抱かれて当然だと思います。確かにその時にこの世のものは終わりを迎えます。それは私たちにとって未経験のことです。またその時に神様は全てのこと、どんな些細な私たちの思いであったとしても問われる。ですから私たちにとっては恐ろしいと言えます。しかしこの時というのは神様の全ての技が完成をする時です。先ほども触れましたけれども、創世記には神様が世界と人をお作りになったということが記されています。その創造はとても良いものでした。しかし人が罪を犯した結果、神様に背いた結果、人間だけでなくてこの世も呪われるものになった、こう聖書には記されています。それは神様の創造の技が未完成のままだということを意味しています。しかし完成する日が来る、すべてが清められて変えられる素晴らしい時が来る。全宇宙にとって、また私たちにとって喜ばしいゴールの日が来る、このように聖書には言う。イエス・キリストの復活というものはそういったものをも約束しているのだ、こう聖書は言うのです。私たち、そしてこの世界というものは今その完成の時に向かって進んで向かっています。ですから私たちはこの自分の体はやがて死ぬから、好きに使ってもよい、このように言うことはできません。私たちは私たちの体だけではなくて、この世に対しても責任というものがある。しかしこの世にはいじめや差別などのように人間性が歪められている、癒しめられている、そんな悲しむべき出来事があります。環境破壊によって、暴力によって、人の手によって汚されている、そんな現実が私たちの周りにはあります。しかし私たちの行く先というものは、すべての問題が解決をされる、すべてが新しくなるところです。死にすらも支配されない自由なところです。そのことは28節に神がすべてにおいてすべてとなられる、こうあります。このように表現をされる状態になる。神様はが最後はご自身を完全にこの世に表される、神様の素晴らしさが全ての領域で表される、その中に私たちも含まれている。先ほどお話した井上芳雄先生ですけれども、こう記しています。今日の問題の解決はイエス様が語られるその尋常でないもの、普通でないもの、これに人間が耳を傾けるかどうかにかかっているように思われる、こう記しています。私たちはそれぞれいろんな問題を抱えていると思います。人生が思ったようにはいかなかった、こういった挫折を味わっておられる方もおられると思います。自分の人生に悔いが残る、こういった方もおられると思います。この先自分が思ったようには行くことはできない、このように将来に対して不安や恐怖を覚えておられる、 そんな方もおられると思います。イエス・キリストはそのような方一人一人に語られます。本当に頼りになるべきお方として、すべてにおいてすべてとなられる、そういうお方としてイエス・キリストは語られるのです。イエス・キリストは私たちがいかなる困難な中にあっても、自分ではもうダメだ、希望がない、このように思われる中にあっても、イエス・キリストは何事もなかったかのように私たちの傍らによっておはよう、このように呼びかけてくださいます。将来すべてが解決される時が必ず来る、必ず来るんだから、今すでに問題は解決されたと言ってもよい、そういったものとしてイエス・キリストは語りかけてくださるのです。イエス・キリストのおはようは普通の日常の言葉であると同時に尋常ではない語りかけです。尋常ではないものを生み出す言葉です。そのお方の言葉に耳を傾ける、その方のなさること、この方が生み出すことに心を合わせて生きる、それが私たちの立つべき位置です。そこに究極的なゴール、究極的な幸いがあるのです。このイエス様の救い主の言葉に耳を傾ける、それに自分自身の体を重ねるようにするときに、私たちの人生が失敗で終わるということはありえません。ありえないのです。これ以上ない幸い、こういったものになるのです。先ほども賛美歌を歌いましたけれども、この後も賛美歌を歌いたいと思います。イエス・キリストを信じる幸い、これを歌いたいと思います。私たちはこれから賛美歌を歌って歩んでいきたいと思います。希望を見出すことができない、この世に思わざるを得ない中で、キリストの中に希望がある、このことを私たちは驚きつつ歌って歩んでいきたい、このように思います。歌いつつ希望を抱きつつ歩む、そのことが神様の私たちに対して望んでおられることです。祈ります。主なる神様、あなたは私たちを虚しい世界に放り出し、